ケルミッキーのハッピー研究所。木曜お昼時、腹ペコの皆さん、こんにちは。ハッピー研究所所長のハッピーエンジェルミッキーです。ハッピー研究所ではあらゆる角度からハッピーを研究しています。人の数だけ愛があり、愛の数だけハッピーはある。そんな一人一人のハッピーを大切にお届けしていきたいと思っております。はい、では本日のテーマですけれども、本日はゲストに来ていただいています。今日のゲストの方はですね、もう夏しか似合わない夏男という、夏もうお名前にもねサマーがついているという、ハイパーノマドトラベラーのカンサマーさんがお越しいただいております。さんって言わないでって言われたんですけど、つい言ってしまいました。このねハイパーノマドトラベラーって何ですかっていうことが私の中の始まりで、そして私にまだそんなにお会いしても短い期間なんですけれども、刺激と衝撃をたくさんたくさん浴びせてくれて、その生き様をね存分にお話ししていただけたらいいなと思ってお呼びしています。はい、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りします。では早速お呼びいたしたいと思います。ハイパーノマドトラベラーのカンサマーです。
はい、こんにちは。やってきました。
やっと来ていただけて嬉しいです。はい、ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
じゃあ早速はい、ハイパーノマドトラベラーということも含めて自己紹介をしていただきたいと思います。
はい、そうですね、まあ、ハイパーノマドトラベラーの正式な自己紹介ですか。
はい、
正式はですねちょっと一回で覚えれます？
いや、わかんないけど、
じゃあちょっと簡単な感じでいきますね。
はい、
自己紹介なんですけど、
はい、
皆さんこんにちは、はい、This is summer、 お疲れ様、ハイパーノマドトラベラーのカンサマーです。
素晴らしい。
はい、お願いします。
This is summer、 これがサマ
ーちょっと今早かったですね。もう一回いきますね。
はい、
This is summer
This is summer。
お疲れ様。
あ、お疲れ様。
ハイパーノマドトラベラーのカン様です。
ハイパーノマドトラベラーのハッピーエンジェルミッキー様です。
もう冴えますね。はい、はい、で、まあ、なんていうの、ハイパーノマドっていうのは、うんうん、世界中旅しながらオンラインとかインターネットで仕事をして、うんうん、お金を稼ぎながら、うんうんうん、まあ、旅するっていうことなんですけども、まあ、その暮らしをもう20年以上してて、うん、まあ、基本的に、うん、エンドレスサマーがテーマなんで、
素敵、
夏を追っかけて、うんうんうん、旅をすること、うん、もう何年、34年、
34年
で、海外を、まあ、20歳まで海外行ったことなかったんで、
うん、
そこからでもう5000日ぐらい海外を旅してるっていう感じです。
はい、私ね、私はもうちょっとカン様ではなくカンさんって呼ばせて、
ね、い
ただいてるんですけれども、はいはい、もうカンさんがなんか行った国を聞いた時に、うん、どこそこみたいなこととかも多かったんですよ、
うんうん、
で最近一番最近で行かれたのどちらでしたっけ。
最近はマルタ島に行ってました ね。
だから私はマルタ島が国って知らなくて、
うん、国なんですよ、マルタ共和国
ね。うん、なんかこうイタリアとかどこかにこう、うんうん、所属してるとか、そういうとこ、うんうん、属してる国なのかな、国なのかな、うん、島なのかなと思ったら、はい、ねえ、
一応国なんです。
それはいつからいつぐらいまで行ってたんですか。
う
ん、
今回は、うん、7月の15日から、うんうんうん、9月の、6日までです。
もう約2ヶ月
そうですね。
どうでしたか、マルタは。
マルタ良かったんですけど、うん、 前半も行った日にもう丸太風邪っていうのかかって、
うん、
3週間ぐらい苦しんでましたけど、まあベストシーズンなんでね、
うんうんうん、
まあ、楽しかった、まあ、帰ってきて10日ぐらい経つんですけど、
うんうん、
もう早くも丸太ロスに入ってます
丸太ロスですか。
入ってますね。
そんなにいいんですか。
う
ん
う
ん、
まあなんていうかやることは別にないんですよ、
うん、
ないんだけどやっぱ住めば都っていう言葉があるでしょ、
うんうんうん、
だからもう2ヶ月もいるともう旅じゃないんで、
あ、
住んじゃってる感じなんで、
うんうんうん、
まあ友達も結構いるし、
うんうん、
やっぱ寂しいというか、
あ、そうなんですね。
1日2日で去っちゃっても寂しいけど、
うん、
まあ、結局1日2日分の関係値しかないじゃないですか、
うんうんうん、
でも2ヶ月とかいるともう会う人はもう何十回で会ってるんで、うん、
なるほどね、
やっぱ寂しいっていうのがありますね、
は
い、
うん、
はい、
なんかね、私も菅さんのこのインスタとか、
うんうん、
あとYouTube も発信されてて、
はい、
で見せていただいてるんですけれども、
うん、
すごいなんか楽しそうですよね。
そうですね、
うん、夏を追いかけてるって言葉が本当ぴったりなぐらい、
うんうん、
もうぜひね皆さんこうインスタグラムとか見ていただくと分かるんですけれども、うん、真っ黒じゃないですか、
うん、そうなんですけどやっぱり最近の悩みっていうか途中から悩みが出てきて、
なんですか、白くなりたいとか。
3週間ぐらい経ってから、
うん、
白くなりたくないですよ。3週間ぐらい経ってから、うん、焼けないんですよね。
焼けない、だってマルタも結構夏ですよね。
夏だけどやっぱり年齢のせいなのか、
うん、
そんな焼けなくなっちゃったんですよ。
あら、
あとはちょっとだんだんその、うん、日焼けに対するモチベーションが下がってるんですよ。
あら、
昔は本当に朝から晩まで焼いてたんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、人との触れ合いも若干昔と比べて増えて、
うんうんうんうん、
昔は昼間にアポイント入れられると断ってるだったんですよ、うん、
あ、逆にね、
ランチ行きましょうみたいな、
うんうんうん、
そこでオープンテラスみたいな、
うんうんうん、
オープンテラスありますよって、
うんうん、
で外で食べます嫌ですって、なんでそのクソ暑いじゃないですか、
うん、
だから焼けなくなるでしょ、
うん、
だから断ってたんですよ。
あ、
ところがもうこの 5,6 年ぐらいは僕も大人になりまして誘われたら行くんで、
うん、
当たってる時間がまあ短いですよ昔より。
あ、昔よりね。
あと年齢取ってきたので、
うん、
そんなに黒くならない。
あ、ならないんですか。
ならない。昔はインドネシア人ぐらいまで行ってましたけど、
私なんだろう、ね、いくつか 見せていただいた時に、
うんうん、
この人は何人だろうって思っちゃうぐらい本当にすごいですよね。
そうですね、
本当にね、そこにある壁ぐらいの。
そうですね、なんか焦げ茶じゃないですか。
そう、焦げ茶。
あのね、目が見えない濃いサングラスをしてると日本人に思われないです。目でバレるんで。
あ、目でバレるん
ですか。目が見えてなかったらもう日本人と思われないです、
ね、
うん、
ああ、
うん、
そう。でも今も日本人離れしてますよ。
日本人の留学生とか結構いて、
うん、
まあ、突然日本語で喋り始めると、うん、うわ日本語うまいですねとか言われますもん。
そうなんですね。
結構勉強しました。うわすごいっすねみたいな
それを最終的にバラすんですか。
いや、もうペラペラすぎてバレる。だからもうちょっと下手な日本語の喋り方をマスターすれば、
ね、
外国人に行けるし、
うんうんうん、
もっと英語をトレーニングすれば、
うんうんうん、
ごまかせるかも。
あ、
英語がやっぱりかなり日本人英語を喋るから、
うん、
バレてしまう。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
でもあれですよね、私菅、うん、さんにお聞きしたのはその、うん、留学したこと、うん、こととかもねあるから。
そうですね。
ね、英語はやっぱりこうちゃんとコミュニケーション取れるぐらいまでは
コミュニケーションは取れるんですけど、発音とイントネーションとアクセントがやっぱり日本人ですね。
大阪人。
大阪人ですね、はい、
そうなんですね。
そうそうです
ちょっと聞いてみたいけどって感じですけどね。
いやいやいや、まあちょっと夜中華街でしゃべ
るなんかね、うん、うちの娘も留学してるから言うんですけど、
はい、
日本語しゃべる相手に英語話せないってやっぱり言うんですよね、意外と。
ああ、なるほどね、
うん、なんか会話のリズムみたいな中で、うん、こう英会話ってできるような感覚らしくて、うん、うちの子は、
うんうんうんうん、
やっぱり菅さんもそんな感じですか。
ノリというか。僕はもう全然気にしないですね。どこでも喋りますけど、
うんうんうん、
まあ大人になってから覚えたんで、
うんうんうん、
やっぱ発音は問題がありますから、
うん、
まあ機会があれば特訓しに行こうと思ってます。
あ、そうなんですね、
はい、
ね、でもなんか今ってちなみに日本が拠点ですか。
拠点はないですね。
拠点がない。あ、もう世界中
一応会社をやってるんで、
うんうん、
法人の住所は日本にありますけど、
うんうん、
特に拠点はないです。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあもう本当に夏を追いかけて
全部拠点みたいな
全部拠点全部家みたいな
全部家みたいなな
るほどなるほど、はいはい、でそのどこの家が一番今、まあ、今お気に入り多分マルタだと思うんですけど、
そうですね、
うん、
そうですね、どこがいいかな、まあ全部いいですね、
全部いい
全部いいですね。
それはちなみに、うん、あのなんか条件あるんですか、選ぶときに。
あ、条件はもうかなり偏ってて、うんうん、不動産は相当難しくて、うん、例えばマルタでいうと、うん、対象は2カ所しかなかったんですよ。
あ、
もうフィリピンもそれで選びましたし、うん、まあ、条件は、うん、まずね、うん、屋外のプールがあるとこ、
うん、屋外のプールがあるとこ、
日焼けするから、
うん、あ、そっか、
うん、であとはマンションの中にレストランとかがついてるとこ、
うん、あ、食べに行けるように、
自炊しないんで。
あ、自炊しないんですね。
しないんですよ、全くしないんですよ、
うんうんうん、
で、あとは、うん、ジムがある、
ジムが、
トレーニングジム、
うん、
そのマンションの中に、
マンションの中にね、
うん、あとはサウナがある、
サウナ、
うん、この条件を満たすところしか住まないです。
なるほどね、
なかなかないです。
あ、サウナってちなみに、うん、まあ、ちょっと、ね、あの今月はね、あの、うん、菅さん前半もあのね、ずっと来ていただきますけど、
はい、
まあ、サウナの話はちょっと後なんですけれども、
はいはいはい、
ちょっと少しだけサウナで触れるとしたら、うんうん、そんな世界中のサウナがあるんですね。
ありますけど、やっぱり日本は相当の数あるんで、
う
ん、日本クオリティはなかなか求められないんで、ちょっと大変ですねそれは。
うん、
はい、
なんかサウナっていうとフィンランドとかああいう家の方じゃないですか、はい、
うんうんうん、
そっちには行かないんですか。
寒いとこ苦手なんでそう、
だって夏の期間行けばいいじゃないですか。
夏でも寒いんですよ北欧は、僕的に言ったら。
ああ、え、ちなみに、はい、菅さんの 夏基準温度は何度ですか。
30度以上ですね。
30度以上、
はい、昼間、うん、昼間30ないと夏じゃないですね、うん、
あ、じゃあね、今年はすごい
日本はまだ夏です、真夏ですね
日本はね、まだまだ夏ですね、
まだまだ真夏ですね、
ねえ、
うんうん、
あ、うん、そっかそっか、
うん、
まあでもじゃあもうこう日本がいわゆる冬の時期っていうのはまたマルタに行くかフィリピンに行くか、
に日本の夏、冬はマルタも冬なんで。
あ、そうなんですね、
はい、
うんうん、
オーストラリアとか、
あっちね、
東南アジアとか、
うんうんうん、
そちらにエスケープしますね、
うん、はい、東南アジアも冬はないんですか、
う
ん、
冬は基本的ないですね。
あ、そうなんですね、うん、
あの夏ばっかりで、
うんうん、
寒気と雨季みたいな、
うん、そうなん
だ、雨季を避けて寒気を旅するみたいな、
うん、すごいじゃん、渡り鳥みたいな。
そうです
そうなんだ、なんか、
そうです、
そっか、なんか ノマドトラベラーって、
はい、
渡り鳥ってことなのかなってちょっと今。
そんな感じです。ノマドっていうのはもともと英語で、うんうん、日本語に直すと遊牧民みたいな意味なんで。
あ、ね、
ノマドっていうのは、そうです、そうです。
なんかね、最近本当コロナになってからこうノマドワークとかね、
うんうん、
うんうん、の人とか増えて、
うん、
そういうの、まあ、そういう仕事の仕方あるんだななんて思ってたら、
うん、
いや、もっともっと最先端の人がいたわって感じで。
結構むちゃくちゃ多いですよ今。
ね、あ、うん、今はね、でも、うん、
デジタルノマドとか。デジタルノマドっていうのは、
うん、
要はオンラインで仕事を完結させて、
うんうん、
ノマドを転々としてるみたいな。
あ、もう遊牧民なん
で。むちゃくちゃ多いです。
へ、
うん、
でもまあ多分そういう方って、
うん、
そんなに私ももちろん出会ったことはないんですけど、
うんうんうん、
なんかそれよりももっともっと先に、
うん
うん、始めた感じじゃないですか。
そうですね、だからもうこういう暮らしを25年やってるんで、
うんうん、
早かったかもしれないですね。
ね、本当ですよね。うん、じゃあそのね、うん、これからね、次後半になりますけれども、
はい、
ちょっともうちょっと詳しくいろいろなお話を聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
オープンラインレディオ。
はい、では後半に ですね、ちょっと聞きたいなと思ってたこと何個か質問書いてきたんですけれども、はい、なんかやっぱり、先ほどはねデジタルのことをしてるのデジタルノマドの方がいらっしゃるって言ってましたけど、
はい、
じゃあカンさんは何ノマドなの？ハイパートラベラーは分かるんですけど、
ハイパーノマドですね。
ハイパーノマドね、はい、だけど、はい、どうやって例えば収入とか、はいはい、あるじゃないですか、さっきね会社やってらっしゃるっておっしゃってたので、
僕はちょっとアンチエイジングの代理店をやってまして、で、そこでオンラインで完結する、完結するわけでもないけど完結させている僕の場合は、そこで、その、言ったらアンチエイジング系の商材を販売してまして、その販売額に応じたコミッションをいただけるっていうのを、やってます。
あ、なるほどね、はい、そちらでね収入を得てって感じなんですね、
はい、そうそうそう、はい、
あれはどうですか、やっぱ YouTube とかの
YouTube それディスってますねそれ
そうディスってましたごめんなさい、
ディスになりますけどあれね面白いのが、あんまり深く言えないんですけど、YouTube の、 その僕ぐらいの登録数であの再生数だと、YouTube としてはお金ならないんですよ。
あ、そうなん
ですね。ところが、言ったら僕はこの今日ラジオなんで見た目見えなくて残念なんですけど、むっちゃ男前なんですけど、
本当ですよね、
そのラジオで見れないであれなんですけど、ちょっと独特のビジュアルなんで、人見知りはしないんですけどむちゃくちゃされるんですねただ、世の中の結構ニーズを圧倒的に満たしてる場所があって僕、それがいわゆる留学って結構一定数の数むっちゃ好きなんですよ。で僕はその昔ワーホリ行ってたりとか、多くの人がフィリピン留学行く前のフィリピンに行ってたりとか、メジャーになる前のマルタとかの留学行ってるから、それも挙げてるじゃないですか。留学のエージェントっぽくないんだけど、行きまくってるから、実はむちゃくちゃ問い合わせ来るんですよ。
あ、なるほどね。
留学の問い合わせが来て、で各国に英語学校の知り合いとかマネージャーとか社長レベルが知り合いなんで、実は結構斡旋してるんですよ。
あ、そうなんですね。
YouTube 経由で申し込みが来て、大体毎月 5,6 人が留学してるんですよ。
あ、本当ですか。
そうなんですよ。
でもそれこそエージェントになっちゃったらどうなんですか。
エージェントにはなってないんですけど、やっぱりそのエージェントっぽいのがあるんで、そういうのはだから結構ありがたいですね。はい、
なるほどね。
YouTuber としてはお金入ってないんですけど、間接的に入ってるみたいなな
るほどね、あそこちょっとじゃあ私はディスっちゃったんですね。
ディスってません。 YouTuber っていうの、世の中で言う YouTuber ってね、だいたい登録者数が、2万人ぐらいいて、言ったら平均的なサラリーマン以上の収入、だから月 3,40 万ぐらい稼いでる人のことをいわゆる YouTuber って言うんですよ。
あ、そうなんですね。
ほんで全く稼げてないYouTuber っていうのは結構ね、ディスリに近いです。
そうなんですね。ごめんなさい、私は YouTube 自体を、
いや、いいんですよ、
じゃ見てなくて、 YouTube をやってる人は誰も彼もが YouTuber だと思ってた。
確かに YouTuber ではあるんですけど、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。だからたまに、スーパーっていうか百貨店の上で司会やってるぐらいで、この人芸能人なんでって言われたらちょっと恥ずないですか。
あ、そういうことねなるほどね。
もうそんな感じです。
あ、そういう感じですね。
でも芸能をやって、月に1万でも稼いでる人は芸能人とは言えると思うんですけど、紹介されたら恥ずいでしょ。
紹介されたら恥ずかしい、
ね、そんな感じです、
あ、じゃああっちですね、どちらかというとあのインスタグラマーの方かな
それもちょっと恥ずいです
よ、でもすごい、もう本当にあの絶対カンさんのインスタグラム楽しいから、もうなんか旅行行ってる気分になるし、
あ、ほんまですか、はい、
であのこうほら文字もちゃんと入れてくれるから、なんかすごい分かりやすいし、画像もすごいいつも綺麗だなと思って。
あれはなんか告知のためにやってるというよりは、友達とつながるためにやってるに近いです。
あ、そうなんですね、
やっぱり久々に友達と会うと、なんていうんかな、昔は学校で一緒だった、職場で一緒だった、しょっちゅう会う、だから距離感近いけど、しばらく会わなくなって、たまに会うって理由がないでしょ。
そうですね。
気まずかったり、何喋っていいか分からへんとか、また再会するって、なくなりがちかなと思うんですよ、でもいつも発信してることによって、向こうの友達、知り合いは、そのなんて久々感がなくなるみたいな、そういう狙いがでかいですね。
確かに、私もなんか久しぶりに菅さんに会ったけど、なんかいつも見てるから全然その久しぶり感なかったです。
そういう使い方です。
あ、なるほどね。
僕の場合は、距離を空けないようにするためにっていうか、
でもね、すごいなんか あの本当に楽しくて、この間、うん、そのマルタ行くときにイスタンブール14時間でしたっけ、うん、あれ
滞在ですか、トランジット、そうです14時間です、
ねえ、はい、あれもすごい大変そうだった、
大変ですよ、
うん、
到達するのに40時間がかかってますからね。
ね、あの行きはそのぐらいかかったじゃないですか、はい、で帰りはどうだったんですか、はい、今回
帰りもかかってますよ。
あ、そうなんですね、はい、帰りはさすがに上げてなかったですよね。
帰りはホテル泊まりましたからね。
あ、そうなんですよ。だからか
もうラウンジとかやめましたから、しんどい。
そうなんか、はい、そう、はい、でもああやって様子が分かると、私なんか行ったことないから、うん、あ、こういうとこあるんだとか、もし今度ね、はい、行くときなんかはすごく本当に助かるし、うんうんうん、いいなーなんて思って、うん、
はい、
うん、思いますね、
はい、
ね、
うん、
でね、これからね、その、うん、まあ、カウンさんに憧れて、うん、ハイパーノマドトラベラーになりたいなんていう人がね、はい、もしかしたらこれから出てくると思う、特に若い子なんかはいると思うんですよね。
まあ、
そうですね、はい、そしたらどんなアドバイスをされます？
やっぱりなんていうんですかね、もう時代、コロナで特に時代もむちゃくちゃ変わったし、うん、僕が若い時と比べて、うんうん、最近の若い人どうでしょうね、2000年以降に生まれた人たちっていうのは、うんうん、いわゆる Z 世代とか、うんうん、あとは、デジタルネイティブっていう言葉分かります、
うん、
生まれながらにして、うん、スマホとか、うんうん、全部の環境で育った人の世代の人のことを、うんうん、デジタルネイティブって言うんですよ、
うんうんうん、
だからいわゆる僕みたいなそういう生き方みたいなしようと思ったら、うん、やっぱオンライン完結型のビジネスをやるのがいいと思いますね、
うん、ねえ、なるほどね。そっか、じゃあまあ一番初めに、はい、まあ、こうノマドするなら一番、まあ、過ごしやすいよなんていうところとかありますか？
あ、場所ですか？
場所、うん、
場所、そうですね、やっぱり僕は天気のいいところが好きなんで、うんうん、例えばスペインのバルセロナとか、オーストラリアの例えば、まあ、物価高いですけど、うんうん、シドニーとか、うんうん、パースとか、
うんうん、
またアメリカの西海岸ロスとか、うん、サンフランシスコとか、
うん、
まあ、アメリカのマイアミとか、
マイアミ、
まあ、海の近くばっかりですけど
夏男
ですか、沖縄とか、
あ、沖縄、沖縄、うん、まあ、沖縄でもいいですよね、
うんうん、
まず日本語通じますからね、はいはい、一番安心にね、もう全部今出たところは全部行ったことがあるってことですよね。
大体僕の場合は長期滞在なんで、うん、最低に3ヶ月ぐらいは滞在したところで気に入ってるところ。
あ、なるほどね、
うんうんうん、
まあ、全部あれですよね、まあ、さっき言ったね、条件を満たした、うん、でホテルじゃなくてやっぱりそう、なんて言うんですか、そういうの借りるの、
ウィークマンスリーマンションとか、うん、向こうだと、まあ、ホリデーアパートメントとか、うん、そういう言い方するんですけど、うん、はい、
うん、なんか怖い目にあったことはないですか？
ありますよ、何回か、何回もありますけど、むちゃくちゃ怖い目にあったことは何回かあります。
そのは話せる範囲で、あり、どう
ぞ。ね、一応、まあ、誘拐は2回されてますね。
え、誘拐されたんですか？
はい、小さい誘拐とかも含めたらもっとありますけど、本格的に連れ去られてオーバーナイトして軟禁とかされたのは2回ですね、
うん、だってなんかごめんなさい、イメージ的に、うんうん、例えばこう若い子とか、うんうん、まあまあ、女性はね、女性とかのイメージだけど、うん
うんうん、でも2回の誘拐は1回はもう40超えてからですね。1回目は21人ですけど。
それは何目的ですか？
これは金品ですね、やっぱり。
あ、
うん、
ちょっとね、まあ、あの国は言っちゃうとあれなんですけど、場所的に言うならアジア系。
逆に言ってもいいですよ、うん、1回目は、うん、21の時に、うん、タイですね。
タイ、
うんうん、で2回目も40超えてからフィリピンです。
そうなんですか、うん、
拉致監禁されたのは、ね、それも YouTube 上げてるんで僕。
あ、そうなんですね、はい、じゃあもうね、気になる方はぜひぜひね、カンさんの YouTube を見て。
あと、まあ、旅に行って誘拐されない最大の秘訣があるんで、うん、せっかくだからリスナーの方にシェアしていいですか？
はい、
知らない人にはついていくなこれ本当にそうです。
まあ、でもなんか分かる気がします、うん、日本だとちょっとこう、うん、軽減になってても、海外行くと、まあ、開放感とか、うん、逆に寂しかったりとか不安だったりすると、
ね、
なんかちょっと親切にしてもらうとね、うん、
知らない人っていうのは2回目会った人も知らない人に入りますからね、う
ん、何回ぐらいが知らない人じゃなくなるんですかね。
やっぱりそうですね、5回以上ぐらいじゃないですか
5回以上ね。
狙われてますから、狙われててついてきて、たまたま予想って何回もターゲット入ってるんで。
なるほどね。
僕も3回ぐらい会った人で信用してついていってっていう感じだったんで。
いやそれは
気をつけてください、
うん、本当ですね、本当本当ね、日本人ってやっぱりなんか変なとこでこう信用しやすい、
そうです、
すごい最初疑うんだけど信用しちゃうとね、すぐ飛び込めちゃうから、はい、いやそれはそれは勉強になりました、本当ですね、はい、あいいこと聞きました、ありがとうございます、ね、ちょっとこれ最後なんですけれども、はい、これからの夢、カンさんのこれからの夢って何ですか？
これからはですね、僕実はスペイン語圏に友達がめちゃくちゃいて、
スペイン？
スペイン圏ですね、だからメキシコ人、ブラジ、コロンビア人だとか、
南米、
南米、あの辺もスペイン語なんで、でスペイン語がもう非常に弱いので、まあできたらスペイン語をマスターして、あと南米に一回も行ってないんで、
あそうなんですか、意外、
そうなんですよ、2020年に行く予定だったんですけど、コロナになったんで、まあ、南米をゆっくり回りたいなっていうのは旅としてはやりたいこと。
でもなんかあのスペイン語似合いますよ、
スペイン語下手なんで。
えでもなんかすごい雰囲気的には多分ね似合うと思いますよ。そうそう、
人生の目的でいうと長生き、
長生きできますよ、は
い、
絶対。
いや長生きしたいですね、
その足首があるからその脚力がねやっぱり大事だって言いますしね、ね、今日はねありがとうございます。ちょっとあの最後のね、こう気をつけてっていうのはね、はい、本当にリスナーの皆さんもね、何か別にね、あの長期滞在じゃなくても、こう旅行の時でもね、それありますよね。
そうですね、知らない人にはついていくな、
そう、知らない人にはついていちゃいけませんということで、
はい、
はい、今日はねありがとうございました。
ありがとうございました。
本日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。本日のゲストはハイパーノマドトラベラーのカンサマーことカンさんです。ありがとうございます。
カンサマーことカンさんです。ありがとうございま す、ね、面白いですね、本名非公開ですから ね、
本名ねちょっと言いたかったんですけど言えないっていうのが苦しいところですがはい、いかがでしたか今日。
いやちょっとあっという間でした ね
本当ですね、もうまだまだねこうやっぱりカンさん引き出し多すぎるから、
まあでも楽しかったです ね、
はい、そっか、誘拐事件の話はちょっとびっくりなんですけど、
はい、
やっぱりねなんかどことなくこう男性なら大丈夫かなとか年齢いてたら大丈夫かななんて思ってたけど、やっぱそんなこともなく、
いや気をつけた方がいいですね本当に、
ね、本当ですよね、ね、もうちょっとここに書いとかないと知らない人にはついていく。
そう本当にそれは僕いろんな人にアドバイスしてて、慣れてくる頃にちょっと危ないですから、
はい、ね、なんとなくまあ自分も大丈夫かなっていうのもね、ありますしね、最近はないですか？
最近はないですけど2019年にメキシコでもちょっと監禁されましたけどね。
あ、そうなんですね。
オーバーナイトはなってないですけど、まあ、ツアーガイドの方が連れてくれて、ここは昼間はギリギリセーフですけど、夜は絶対来たらダメですよっていうちょっとエリアがあったんですよ、まあ、そう言われたら行きたくなるじゃないですかで行ってインスタライブしてたんですよ何撮ってるんだっていうことで組の事務所みたいなところに数時間監禁されました、中全部見られてみたいな、でちょっと1万円あげて帰ってきましたけど、
はい、すごいですね、はい、何があるか分かんないですね、ね、
気をつけましょう、
ね、気をつけないとダメです ね、本当本当今日はねありがとうございました。
とんでもないです。
もう次はどこに行く予定ですか？ 夏を求めた
次は今これ横浜スタジオじゃないですか、しあさってから宮古島です。
あ、宮古島、
はい、
いいですね、
はい、
そっか、もうじゃあでも宮古島がどのぐらいですか？
8日間ですね。
8日間、
はい、
じゃあもうそしたらそろそろ秋ですよね日本はね。
日本はまあ秋が来てほしいですけどね、
なんか
秋が最近ないんで、
そうですね、
はい、
じゃ あの夏を求めてどんどんどんどん行ってきてください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この後も素敵なお時間を皆さんお過ごしください。今日もありがとうございました。ハッピーエンジェルミッキーでした。